どうも、私が兄です、今回はゲストを2人お呼びしています。まずはコナタンさんです。どうぞ。
はい、どうもコナタンです。よろしくお願いします。
続きましてソレトさんです。どうぞ。
こんばんは、ソレトです。今日もよろしくお願いします。
まあ、このお二人、ガンダム先生なんですけど、
はい。
はい。まあ、このお二人をお呼びするということは、まあ、ガンダムシリーズということで、前回のポケットの中の戦争に続いて、今回は0083。
はい。
スターダストメモリー。
はい、ですね。はい。3メモですね。
このね、ポケ戦からのこの0083の流れね。
はい。
はい。
まあ、僕は何の疑問もなく、P さんに言われた通りこの順番を組んだんですけど、うん、この間ちょっと調べてみたら、うんうん、発表されたのは F91 の方が先なんですね。
そうでしたか。
そうですね、
うん。全然知らなくて。
ほぼ同時っちゃ同時なんですけどね。
まあまあそうですけどね。
うん、
な時系列で言うと、こっちの方が先なんで、宇宙世紀の中での。
はい。
だからちょっと勘違いしがちなんですけど、発表されたのは、上映されたのは F91 が先だったということで。うん、だ本来、うん、発表順に行くって言ってたんですけど、ここちょっとまあ、入れ替わりになってしまいましたけど、その順番っていうことで。
はい、大丈夫でしょう。
はい。ね、
大丈夫でしょう。で、それでですね。
はいはい。
その当時の話をしますと、うん、ちょっと発表自体は F91 の方が先なんですけども、
うん、
F91 の、劇場の、前売り券に、この0083のソフトが一本ついてくるっていう特別な前売り券があったらしいんですよ。実はその当時。
ほうほう。
欲しいなと思ったんだけど、こっちの方で F91 やってなかったんだが、前売り券買えなかったんで、ちょっと手に入れることできなかったんですけども、うん、本とかの、情報では、0083の第1話の、丸々の一本のビデオテープがついてくるっていうマイル券があったんですよね。
へえ、うん。じゃあその分高いってことですか、映画のチケットが。
多分ついてた分高かったと思いますけども、はい、たまに中古ショップとかで見つけるんですけどね。今ビデオデッキほらないから
そうですね。
なんで買いたいけどもちょっとこう手遠のくっていうか、
うん、
買えないけども、うん、たまに見かけますよ。
なるほど。
なんで、ほぼほぼ、一番最初の発表は、同時なんですけども、うん、こっちは、ビデオシリーズでリリースが、まあ、13話なんで1年ぐらいかかってるんで、うん、終わるまでには1年かかって、最後、1年遅れってことになってるけど、ほぼ同時っちゃ同時なんですよね。
あ、
最初は。
なるほど、なるほど。じゃあ、さっきちょっとウィキペディアから説明しますけど、
はい、
機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーはガンダムシリーズの OVA。1990年制作、91年から92年にかけて13話が制作された。略称は0083、もしくは星屑。星屑なんて呼ぶ人多いですか？
あんまり聞かないですね。
うん、で、あんまり使わないですね。うん、
また、1992年には、本 OVA シリーズに一部新作カットを加え再編集した劇場版機動戦士ガンダム0083ジオンの残光も公開されたっていうことですね。
はい。
はい。
うん。まあだから、まあこれウィキで見ると、その13話のうちの12話出たところで、うんうん、映画が先に公開されたんですね。
そうですね、確かね。
うん。だから、うん、OVA で結末出る前に先に結末を劇場版で見れるような形にしたと。
そうですね。
うん。まあまあ、うまいやり方だとは思いますけど。僕今回ね、まあ0083、普通に一回、テレビ版を見まして、
うん、
で、うん、次、最近入ったネットフリックスで見れたんで、はいはい、そっち側では字幕が出せたんで、字幕を出して本ちゃんで見たんですね。で、最後に、何年か前にテレビで、このジオンの残光が放送されてたんで、それをずっと録画して置いてあったんで、 それも一回見てみたんですよ。だからこう、はい、立て続けに3回見てるんですね。
お疲れ様です。
僕今回が初めて触れたんで、この AT3。全く前情報がなく見たんで、一回目通しで見たとき、全然意味わからなかったんですよ。
ああ、確かに。
面白いのは面白いんやけど、この人ら何やってんねやろうっていうのが、入り組んですぎて、こう、詳細がよくわからんまま、まあなんとなく、モビルスーツ戦かっこいいなとか、そんな見方で最終的には、なんかうまいこと言ったんやろうな、みたいな。あ、でも、あかんのか、みたいなの繰り返しで。で、2回目見たときに、大筋の内容が理解できたんですよ、ようやく。
うん、はい。
それでもまあ疑問はだいぶ残って、で、劇場版を最後にパッと流しで見たら、あ、この時この人はこういう気持ちやったんかっていうのがだいぶ分かって、3回目でようやく分かったんで、これ、当時みんなちゃんと分かったんかなと思うぐらい何回やったんですよ。まあ、多分小説とかを読んで保管するとかもあったんでしょうね。
あ、小説はありましたね、小説はありました。
うん。
ありましたね。
これ、劇場版とかその OVA 見てるだけでは、よう分からん場面が結構あるんで。
しかも途中で結構設定変えてきたとことかあるんで。
そういうのもあるんや。
ええ、まあ、今日もちろん話になると思うんですけど、その、うん、ヒロインとライバルの関係みたいなのが、うん、結構後からつけられたっていうふうに。
あ、そうなんや。
最初はそう。
あれ、
うん、
ね。あれね、でも後からの話でなんですけども、最初にそういう設定はあったらしいんですけども、
うん、
話が複雑になりすぎるからって一回やめたらしいんですよ。
はいはいはい。
で、その後、後ろの方で突然こう、それが復帰したっていう感じになってるんで。
だから、匂わせるようなところが一切序盤にないので。
そうですね。
うん、
なんで、後の小説版とかでやったらそこら辺濁したりとか、コミカライズされてるやつだと、ちょっと、顔がバレないようにしたりとかっていう、そういう工夫をしてるんですよね。うん、
前日談みたいな感じで、
ね。なるほど、なるほど。
設定を、はい。ありましたっていう形にしてるの。いっぱいあります。はい、
はい。まあ、今回もしかしたら AT3 見ずに聞く方もいるかもしれないんで、一応いつも通りストーリーずっと追っていきますんで。
はいはい。
うん。今の話がどういうことなんかっていうのが、まあ、最後にもう一回ちょっと話すことになると思いますけど。
はい。
うん。まあ、その辺はまた聞きながら、皆さんどう思うかをまた教えてほしいなというところですね。それでは始めましょう。兄の。いやさが今日この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
はい。もう早速内容いきますが。
はい。
はい。
まあ、いきなりね、一年戦争の時のアーバーオアクーの戦闘シーンから始まりまして。
うんうん、そうですね。
はいはい。
それにはたまらない入り方ですよね。
そうですね。僕もここでぐっと心つかまれましたね。ね、
うん。
うん。で、うんうん、いきなり、ギレンがもう死亡したっていう報告が入るんですよね。
はい、はい、そうです。うん。パーン入れられた瞬間ですね。
うん。で、エギーユ・デラーズっていう、まあ、偉い人、ズジオンの偉い人が、はかったな、キシリアって言うんですね。
誰かさんみたいな。
そうですね。これ、まあ、はかったな、キシリアって言えるっていうことは、かなりの、まあ、ギレンの、近い存在やったんでしょうね。
うん、そうですね。
うん。
そうですね。階級が、キシリアと同じ中将なんで、
あ、まあ、そうなん、
階級だけに言うと、同じ階級なんですよ。
ああ、なるほど。言うても、直接面と向かって、呼び捨てはできないでしょ。ザビケアし。
無理やね。
まあ、それはそうでしょうけどね。
うん。まあ、だから多分、ギレンとの会話で、やっぱりキシリアはちょっと気に食わんっていう話があったんでしょうね。
まあ、不仲だっていうのはバレてたんでしょうからね。
そうそうそう。うん。で、やられたっていうことで、まあ、撤退命令が出まして。で、
はい、
撤退命令を無視して、アナベル・ガトーが出撃しようとするんですが、はい、それをデラーズが、はい、止めまして、
はい。
まあ、今は耐えるのだと。はい、うん。で、まあ、ガトーも悔しそうにしながらも従うと。
はい、お前の命、わしが預かると。
はい。
で、この時のゲルググっすよ。
はいはいはい。
これがね、あの、特別仕様ですよ。ガトー専用ですよ。
あ、そうなんや。
ええ。
うん、でも、当時ですね、
うん、
映像だけ見ると、
うん、
あの、アナベルガトー専用機なのか、
うん、
本当に量産型の色なのかっていうのはちょっとね、最初結構わからなくて、
うん、
最初結構何回も巻き戻して、後にですね、あのガトー専用機っていうので、あのブルーとグリーンのツートンカラーに設定されたんだけども、
ねええ、
最初のビデオで見る限りだと、普通の量産型に乗ってんのかなっていう感じには見えたんですよね、僕は。
はいはいはい。
うん、ちょっと青っぽいなぐらいの感じで。
そうですね。ちょっと青っぽいですよね。
ちょっと、やっぱパイロットの技量で違うんだなっていう。
うんうんうん。
当時、ゲルググって、すごい、高性能機体なんだけども、活躍しなかったのは、パイロットの技量が足りなかったからっていうのが、後からあって。
ほうほうほう。うん、
だから、やっぱエースパイロットが乗れば、やっぱゲルググすげえなっていうのは、見た感じが、そういう風に感じたんですよね、当時は。うん、
なるほど。はい。はい、で、場面変わりまして、なんか、荒野でね、ジムとザクが戦ってまして。
はい、はい。
はい。まあ、まだ戦闘してんねやと思ったら、これはただの模擬戦で。
うん。
はい、まあ、両方、連邦軍なんですが、ジムとザクやったら、こう、ジムの方がね、パワーアップしてて、ジムの方が強いんですね、性能的にね。
そうですね、パワードジム、
うん。そうですね。
うん。で、ホワイトベースみたいな船が出てきまして、
はい。
はい。
これがホワイトベースの改良型、ペガサス級アルビオンなんですね。
そうですね。強襲揚陸艦ですね。
うん。このブリッジにはね、なんかスーツ姿の女性がいまして、
うん、
なんかもうピンポン玉ぐらいの大きさのなんかイヤリングしてるんですけど。
でっかいでっかい。
最初ずっとしてます
よね。3についてそうな感じ
だ
ね。
そうそうそう。うん、で、なんか、この女性はアナハイムエレクトロニクスのシステムエンジニアの、ニナ・パープルトンなんですね。
はい。
うん。
はい。
で、このニナがね、ブリッジから見てると海やと思ってたんが、実はこのジオンのブリティッシュ作戦、まあ一年戦争の時のコロニー落としですね。
はい。
のせいで、はい、できた、まあ水溜まりっていうか、まあ海が流れ込んでるのか、ね、まあ、とにかくでかい穴が開いてたんですね、クレーターがね。
そうですね。シドニーの下っていうことになってましたね。うん、
直径500キロあると。
うん、
まあ、大阪、東京間で400キロぐらいって言われてるんで、大阪、東京以上ですからね。
初めてコロニーが落ちた後っていうのが、この時に入社されたのかな。
ああ、そう
ですね。そうですね。
ね、
うん、ブリティッシュ作戦っていう作戦名、コロニー落としっていうのも、うん、公に出てるのはこれが最初ですね。
ああ、そうなんや、うん。で、まあ、ここの場所がオーストラリアだと。
はい。
このね、ブリッジにね、パサロフ大尉っていうのが いているんですけど。
うん、いますね。
はいはいはい。
なんかそのブリッジに入ってきたシナプス艦長にね、うん、なんか異常はないなって聞かれるんですけど、
うん、
返事しないんですよね。
うん、まあ、
操縦、その、ね、飛んでる途中やのに、なんか本を読んでるんですね、立ったままね。
読んでた、読んでた。
うん、ですね。
異常はないな、言われて、うん、そのまま真正面向いて本見たままうなずくんですけど、
うん、
いいのって思ったんですけど。
まあ、ある意味、
平和ボケですね、平和ボケ。
うん、戦後の平和な感じっていうのの演出だと思いますけど。
ああ、なるほどね。そういうことか。
うん、うん、
そうです。
その船を待ち構えてたガトー、さっきのね、一年戦争で、突撃諦めたガトーが、
はい。
待ち構えてまして、で、まあ、ガトー含めたジオンの残党が、星のクズ作戦を開始するっていうんですね。
うん。はい。
はい。
まあ、この時点ではわからないですけど、 この頃、ジャブローから、アルビオンがオーストラリアに着いたんですけど、その、オーストラリアの基地に着いたところで、若手の兵士が、勝手に見学に行こう言うて向かっていくんですね。
はい。
うん、で、この若手二人が、コー・ウラキと、チャック・キースなんですね。
はい。
はい。
これ、コー・ウラキは、キースと呼んでるんですけど、キースは、コーと呼んでるんですよね。
で、はいはいはい。
これまでファーストからずっとガンダムってみんなファーストネームで呼び合ってたんですよ。上官だろうが将軍だろうが何だろうが。やけど、この0083から、からかどうか知らんけど、これだけかもしれんけど、ファミリーネームで呼ぶようになるんですよ。みんな。さっきのアナベルガトーも下のファミリーネームで呼んでますんで。だから、ファーストネームで呼ぶっていうことは、親しい関係っていうのを表すことになるんですけど、コーはファミリーネームで呼ぶのに、うん、キースはファーストネームで呼ぶっていう、なんか、ちょっとちぐはぐなんですよね。
まあ、キースの方が、なんか親しみを込めてる感じはありますもんね。
まあまあ、そんな感じですね。うん。で、このコーとキースが、アルビオンの中に入ると、ガンダムが2機ありまして。で、片方はコアファイター付きの試作1号機。で、もう片方が重装甲の、
はい、
試作2号機。
はい。
はい。
で、こうが、うおー言うて、興奮してまして。
2機あるってね。
そうそう。で、それを、システムエンジニアであるニナに見つかりまして、まあ、ニナが可愛らしいということで、キースは口説こうとするんですけど、それを、なんかメカニック担当の大柄な女性、モーラに阻まれるんですね。
はい。
うん。まあ、モーラは、だから軍人ですよね。メカニック担当の。
そうです。
うん。で、コウはもう、ニナに目もくれず、じろじろ、ガンダムを観察してまして、で、なんだこいつみたいな感じだったんですが、後にね、コウは、ガンダムの性能をね、見ただけで言い当てまして、うん。うん、ニナがちょっとびっくりすると。
う
ん、
そうですね。うん。想定出力と、
うん。
あとはまあ、何に対しての装備かっていうのを何も知らずに当ててしまう。
そうそうそう。
ね、
まあ、だから、知識的にはかなり優れているんでしょうね。
ね、観察力ですね。
うん。うん、で、食事の後、ニナがね、これニナの仕事かって思うんですけど、ニナが操作して2号機に核弾頭を積むんですよね。
はい。
一人で。
うん。
うんで、その、作業を、まあ、また、コーとキースが見に来まして、で、何してんの言って、ニナに怒られるんですが、このタイミングで、なんか、このアルビオンにスパイとしてね、潜入してた、アナハイムの、
オービルです
ね。オービルがいまして、そのオービルの手引きで、ガトーが連邦の制服着て、ずかずか入ってくるんですね。
うんはい、
もう平和ボケしてるもんで、もう2号機が簡単に強奪されてしまいまして。で、出ていくときに、この機体と核弾頭はいただいていく。ジオン最高のために言うて、バラすの早すぎひんと思うんですよね。まだおるのにそこに。うん二号機が出て行こうとするタイミングでもうミサイルが飛んでくると。
はい。
もうこの基地がガンガン攻撃されていくと。
はい。
で、ニナがね、誰か二号機止めてって言って。ほんなら、コウ・ウラキ少尉が。まあ、少尉やったんですね、この人ね。
少尉です。
若いのに。
少尉ですね。
うん。
士官学校でなんで。
うん。
まあ、一応エリート、
ね。エリートなんですね。今いきなり少尉なんですよね。はいはい、新人やけど。
はい、
が、もう勝手に、1号機に乗り込みまして。
あなたじゃ無理よってね。
そう。
もうバシッとに。
誰か止めてって。
一度は止められてしまうんですけどね。
そうそうそう。
ニナ、まあ、
誰か止めてって言ったのに、そう、ニナが言ったんですあなたじゃ無理よって。いやそれ
あれモーラじゃないですか。
モーラでしたっけ
モーラですね。
ああ、そうなんや。うん まあ、それにしたかってね、誰かが止めなあかんのに。
うん、でもまあ、すぐ切り替えて、今、あの、バルカン、あの、装填中だから、ちょっとだけ待てと。
うん。
そうですね。すぐ認めて、出させてあげましたね。
はいはいはい。で、2号機がもうこの場を離脱していこうとするところに、目の前に1号機が登場と。うん、まあ、ここで1話が終わるんですけど、
はい。
まあ、ここでエンディングが流れまして、
はい。
まあ、なんかもう80年代っぽい、なんか、初めて聞いたけど懐かしい感じがしましたね。
あ、ビジュンが？
そう。エンディングテーマがね。う
ん、なんとかグリーンだっけ。
まあまあ、もう、はい、タイトル忘れましたけど。
はいはいはい、はい。
うん、で、2話からオープニングテーマが流れまして。
はいはい。
うん。
はいはい。
オープニングどうでした？あの、アニさんみ
たいな。オープニングもかっこよかったですね。
そうね。うん、あの、オープニングで最初、数字が出るじゃないですか。0079って。
はいはい。
これが、あの、すごく、あ、繋がってるんだ、続いてるんだっていうのを、
うん、
当時、私、中学校1年生だったんで、
うん、
結構あやふやな状態で見始めたのが、2話になって、このオープニングが入ったことによって、
うん、
あ、アムロの世界と地続きなんだっていうのが、
うん、
あと、アムロたちが79年の話だったっていうのは、まあ、小学生だったんで、その手前が、
うん、
わからず見てたのが、
うん、
こうガチッと、はまったというか、固まったっていうか、
うんうんうん、
あの、ガンダムの世界をすごく強固にしてくれたオープニングでしたね、俺の中で。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、なるほど、
うん。で、ニナがね、1号機と2号機の、戦闘目の当たりにしまして、いやー、私のガンダムがーって言いました
。名言、名言ですよ、名言。
名言です。うん、名言なんでしょう
ね。シリーズで言うと名言のうちの一つですね、完全にね。
うん、もう僕は初めて見たんで、なんじゃこの女って思いましたよね。うん、で、ガトーがね、裏木少尉、私を敵に回すには君はまだ未熟言うて去っていくんですね。
クワってね。
うん。で、まあ、それを、上官のバニング隊、がジムですね。
はい、
で、あと、ウラキが、1号機、
はい。
で、キースがザク。
はい、
で、アレンがジム。はい、で、追撃し、するんですけど。
え、まあ、もう一人言いましたね。
あ、そうでしたっけ？ 4 機じゃなかったっけ？
あの、すぐ切られたやつが。
あ、いましたっけ？
あ、そうそうそう。
出て
すぐ、ちょっと、うん、すぐ切られちゃったんですよ。
ほうほうほう。
キースと、コウの、先輩の少尉がいるんですよね。名前出てこないの、はいはい、なんだっけ？
あの、ランボーみたいなやつ。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい、はい。
あの、そう、ちょっと話遡りますけど、あの、うん、食堂であの、ニーナ・パープルトンとかと、バンニング隊とかが一緒に食事するじゃないですか。
うん。
その時にあの、来る日も来る日もザクばっかりでって言ってたのがそうです。
はいはいはい、いましたね、うん。
はい。
で、ザクもいい機体ですよって言われたら、なんかムッとして誰だよあんたはって。
はいはい、はい、
はい。
いましたね。
あいつですよ、
ね。うん。で、まあ逃げた、ガンダム2号機を追いかけるんですが、それに伴ってニナも、追いかけようとするんですね。ジープに乗ってね。
うん、そうですね。
それにモーラも付き合うと。何しに行こうとしてるのかは分からんけど、まあ、行くんやと思って。で、まあ、敵はモビルスーツ逃げていくんですけど、走って。
はい。
で、追うモビルスーツも走るんですね。
はいはい。
この走るモビルスーツたちっていうのはちょっとシュールやなと思いましたけど。
ガションガション。まあ、軽く隠密行動なのかな。飛ぶとね。
まあ、この時期まだ下駄がなかったんかな。
ああ、でも陸上下駄っつうのはあんまり聞いたことがないかな。
ゼータの時には下駄あったでしょ、う
ん、あれ、空中戦じゃなくてですか？
あ、空中戦。
サブライトシステムですよね。
あ、はいはいはい。
うん、
まあまあ、でも、
多分、
うん、低く飛ばんでも。
うん、オミス行動っていう感じだから、やっぱりそれで、うん、その脱出用の、うん、サブフライトシステム用意してなかったんじゃないですかね。
ああ、なるほど。まあ、追いかける方も、
はい、
ま。走るのに付き合わんでも、追いかける方は飛んでいけばいいと思うんですよね。
ああ、確かに。
うん。はい。
で、あの、うん、走ってるところで、はい、そのシュールだっていう話をすると、あの、うん、逃げる方の、モビルスーツ3機逃げるじゃないですか。
はい。うん、
あの、ザメルと、ドムトローペンと、ガンダムの GP-02 なんですけども、うん、ドムトローペンとザメルって、ホバー走行できるんですよ。
ああ、
だから、ガションガションって、うん。走らなくても、あの2体は、シューって感じです。やって、前に進んでるのに、ガンダム2号機だけ一生懸命走って追いついてる感じがね、ちょっとね、若干コミカルではあるんですよね。
ああ、そうですね。うん。5号はまあ、ちょっとシュールな感じでしたね。うん。で、まあ、コムサイが迎えに来て、そのまま2号機をね、空に飛ばそうとするんですが、はい、飛び立とうとするところを、コウのマシンガンで撃ち落とされまして。
うん。うん。
爆発するんですが、2号機は無傷で飛び出してくると。
うん。
うん。
あれでもマシンガンかな、標準のビームライフルかもしれない。
あれ、マシンガンですよ。
マシンガンです
よ。マシンガンですか、
うん、うん。
何用ってわけでもなく。
ね、ジムコマンドとかが持ってる
やつ。あー、なるほど。なるほど。うん
ガトーが、おのれ、このアナベル・ガトーは3年待ったのだ。貴様たちのような分別のない者どもに、我々の理想を邪魔されてたまるか。な、コウが、我々の理想って言う。な、ガトーが、我々はスペースノイドの真の解放をつかみ取るのだ。宇宙からの悪しき呪縛を我が正義の剣によってな。なら、コウが、解放？何を？言っても、全然噛み合ってないんですけど。で、そこでキースが、ガトー？現代戦士の教法にあったあの、なバニング隊が、アナベルガトー、ソロモンの悪夢って言う。な、コウが、こんな戦術レベルの戦いの最中に何を？って。な、ガトーが、君も将校だろう。ただの兵でないなら、対極的に物を見ろ。な、コウが、はいっていう。ガトーが、あ言うて、首を振って、私は敵だぞ言うて。この辺なんか、まあ、中盤ぐらいまでですけど、なんかちょっとコミカルな要素もちょっと入ってますよね。
なんか入ってますね。
うん。真面目すぎるガトーに対して、まあ、とぼけた子みたいな感じの。ちょっと、まあ、ガトーもね、真面目すぎてちょっとおかしいとこもあるんですけどね。
真面目すぎて、
うん。
で、今の下りでですね、
はい、
分かることがあるんですけども、
はい、
現代戦士に乗ってたアナベルガトーってことで、教本に乗ってるっていうことになってるじゃないですか。
はい。
ってことは、つまり、コウとキースは、一年戦争後に士官学校を卒業してるってことなんですよね。
そうですね。
うん。うん、なんでもう、卒業したての新米の少尉さんっていうのが、そういうところでも分かるっていう感じになってますよね。ああ、
なるほど、うん。
戦後の教科書なんですね、つまりね。
そうですね。だから、ソロモンの悪夢っていうことは、まあ、ソロモンにおったってことですもんね。あの時の戦いに、で大活躍したってことなんでしょう。あまあ、あの時とは限らんのか。ソロモン。
あ、でも、そうじゃないですか。
まあ、あの時にもおったであろうけど、ね、それまでにも活躍はしてるでしょうしね。
あれは一応アーバーワークなんで、ソロモン撤退戦はその前の話なんですね。
そうそうそう、そう。だから、うん、ドズルの時でしょ？
やらせは戦争でしょ？
うん。あの時にも。
ビグザムが出た時には
、うん。うん、おったんやろなってことでしょうね。うん。で、まあ、混戦状態になりまして、まあ、バニング隊がね、裏キー、12時って言うんですよ。でこうモビルスーツ戦の時に方角を時間で言ったって、どっち向いてるか分かんないじゃないですか。12時は、船に乗ってる時にみんなが同じ方向を向いてる時に言う、あれじゃないですか、方角じゃないですか。
そうなんですか。
だって、モビルスーツどっち向いてるか分からんじゃないですか、自分ら。それやったら北とか南とか言うのと一緒じゃないですか。
まあそうですね。
うん。だからこの12時は僕はおかしいんちゃうかなと思うんですよ。
あんま気にしてなかったから。
二人乗りの戦闘機とかやったらわかるんですよ。自分らの向いてる方向が0時なんでね。
あ、なるほど、
ね。なるほど。確かにそう言われれば、うん。
はい。まあまあこれはどうでもいいとして、はい、ガトーが、まあ まあ、ここで言ってましたね。ガトーはドズルザビ中将機関の宇宙攻撃軍エースパイロットって言ってたんで、要はまあ、ドズルの、直属の部下やったんですね。
はい。
うん。まあ、ドズルもギレンの部下になるんですよね、だから。
まあ、直属っていうと、うん。なんだろう。ギレンがアーバーワークにいるとすれば、うん、ドズルは、ソロモンだし、
うん、
キシリアはグラナダが、メインの基地になってるんで、一応直系っては言っても、階級的には上、上下になってるんですけど、あんまりこう直接、うん、直属の部下みたいな関係ではないみたいな感じでしたけどね。
そしたら、ガトーは別に、ギレンに対してそんなにってことなのかな。
まあでも、デラーズの方に、まあ、進行を寄せてるっていうのもあるんで、
うん、
まあ、ギレンの、まあ、なんですか、理想を、まあ、再現しようとしてるっていうのはあるんでしょうけどね。
ああ、まあまあ、それはあるでしょうね。この頃にはもうデラーズの、まあ、デラーズ教に入ったみたいな感じなんですけどね。
デラーズ教。
はい。追っかけてる途中ね、ニナがね、通信してくるんですよね。なんか、でっかいトランシーバーみたいなんで。
うんうん、
こう、頼みこいと、頼みたいことがあります。1号機をお願いします。そして、2号機を取り戻してくださいって言って。これ言いに来たん。この人。わざわざ、この危ないところまで。で、しかもね、まあ、ニナとモーラが、追いかけていくモビルスーツを、ずっと見てるんですけど、ニナとモーラを追い越していくんですよね。はい、
うん。
コウたちはね。
あ、そうっすね。
っていうことは、先に回ってたんでしょ、ニナたちは。ニナたちの方が早かったんやんて。ね、走るモビルスーツよりもジープの方が早かったんかって話ですよね。
あ、でも早いかも。タイヤはすごいよ。
うん。で、しかもあれですよね、ちょっと高い位置にあって、モビルスーツの胸元ぐらいのところの高いところに登ってましたよね、車で、ね。
そう。ちょうど、見やすいところに置いましたね。うん。チラ見しながら行ってましたからね、モビルスーツね。うん。ほんま、でも、それを言いたいために命がけで来たんかって思いますよね。うん。で、コウが、ガトーに、まあ、戦闘になりまして、なぜ、二号機を盗んだって言って、長藤が、貴様などに話す舌は持たん。戦う意味さえ返せぬ男に。な、こうが、それでも僕は連邦の士官だ。長藤が、それは一人前の男のセリフだって言って。
うん、
まあまあ、ここで、貴様などに話す舌は持たんっていうね。まあ、独特の言い回しがありましたね。はい。
ああ。
で、まあ、コウがピンチになるんですよ。まあ、やっぱ圧倒的にガトーの方が、うん、モビルスーツの使い方は上手いんで、コウがピンチになって、やられかけたところで、ニナが通信で、盾です。2号機の冷却装置を狙ってって言うんですよ。で、うん、コウが盾をね、ビームサーベルで貫きまして、で、しまったっていうことで、2号機がこれで撤退していくと。
はい。
はい。
盾って身を守るものですよね。
あ、でもこの2号機の盾は特殊で。
うん。
そう。
格闘用じゃないんですよ。
うん。いや、それはわかりますよ。ほんなら、100歩譲ってそれは冷却装置やから。うん。そのためにっていうのはわかりますけど、じゃあ、背中にしろよって思うんですよ。なんで一番の急所を真ん前に出してんねんって話じゃないですか。
あれはもう、モビルスーツの戦闘に使うための盾じゃなくて、後に出てきますけども、
うん、
戦術核兵器を使った時に、自分の機体を守るために大きい、わざわざ大きい大型のシールドを持ってるんで、まあ、結局あ、前に持つしかないんですよね。
あ、そういう意味の冷却ですか。
そうですよ。
そう、
ええ。いや、撃った時の、撃った時に熱が出るからっていうことじゃないですか。それとも、撃った後、まあ、だから核弾頭を撃った後に、来る熱波を避けるためってことですか。
そうです。
そう。うん。 あ、爆風を避けるためのあのシールド
なんじゃあここで盾貫抜かれたところでガトーはピンチにならないじゃないですか。
でも大事なんですよ。壊れたら撃てなくなっちゃって、
うん、盾が壊れたら、あれがないと、
核が撃てない
んですよ。核弾頭使えないんですよ。
だから1号機をやっつけてからでも間に合いません。なんでやられたってピンチになった言うて逃げていく感じじゃなかったですか。
そうですね。
まあ、直す技術力があんまりないっていうのもあるのかもしれないですけども、あの、あんまり、大きく壊される前に、あの、大事なもんだから、あの、大事に持って帰ろうっていうのが。
まあまあ、今度弱点がバレたから、これ以上壊されんようにってことか。
うん、で、まあ、それが、こうが、そこが弱点っていうのは分かったっていうのも、その、見ただけで、あの、戦術核装備のガンダムだっていうのを見抜く観察眼があったから、みんなとその会話だけで、盾狙えってどういうことっていうのは、まあ、把握できたのは、こうならではですね。
なるほど。
うん。
で、ここで、コーウェン中将っていう人がいまして、はい、この人が戦争は終わったんだよ。だが、あれ一発でまた何千万もの人が死ぬ。あれは使ってはならん兵器なのだよって言って。うん。まあこれは核のことでしょうね。
そうですね。もうそうですね。ビームバンバンの世界でもやっぱり核は最強の世界、兵器なんですよね。
まあなんで作ったんやっていう話ですけど。まあまあ、まあなんかしらの思惑があったということでしょうね。で、ここで、まあ、2号機には、逃げられてしまいまして、みんな、戻るわけですが、基地に戻るわけですが、アルビオンに補充要員が入りまして、これが不死身の第四小隊。
はい。
と言われた、まあ、助っ人が入るわけなんですね。で、この中で、一人、ヒゲの、ベルナンド・モンシャっていう、注意がいまして。
はい。
まあ、こいつが、まあ、すごいナンパなやつなんですが、
は
い、これまでキースがナンパ役やったんやけど、モンシャに、取って代わられる感じで。
完全に譲りましたね。
で、この、モンシャとコウが揉めそうになるんですね。まあ、お前がガンダムなんかに乗る、資格はないと。俺に乗らせろっていう感じで。
はい、はい。
はい。
なに、そう、ニナが割って入って、1号機のデータが初めてのモビルスーツとは思えないくらいの、性能を引き出してるわ、言うて。まあ、こうのことをかばうんですよね。
はい。
立派に1号機使いこなしてたと。
うん。
で、まあ、ニナが煽るもんやから、モンシャが怒って、こうに、勝負だっていうことで。まあ、模擬戦闘を仕掛けるわけですね。はい、で、コウは1号機に乗って、モンシャはジムカスタム量産タイプに乗るわけですね。
はい。
はい。
まあ、これで、まあ、模擬戦闘をしまして、まあ、モンシャの油断もありましたけど、コウが勝つと。
うん。はい。
で、まあ、これで、まあ、コウが1号機ずっと乗ることになるんですが、アルビオンは、出発して、まあ、2号機を見つけなあかんということで、まあ、アフリカに向けて出発するんですね。
はい。
はい。
WAT3 10月23日、東アフリカっていうことで、まあ、それでも2号機の行方が全然わからないと。
うん。
まあ、こうがね、そのコアファイター乗って、紹介活動から帰ってきたとき、このノーマルスーツが、もう白なんですけど、うん、もう完全にアムロなんですよね。
はい、ねえ。もう喜びましたね。
そうですね。うん、
これはあれですか？あの、コナタンさん、あの、若いっていうか、階級が下のパイロットは白なんですかね？
あれ、特にそういう縛りはないと思うんですけどもね。なんか、本人の希望とかなんじゃないですか。キースも白でしたよね、確かね。
そうですね。
そう。で、まあ、ヘルメットもなんかこう、ちょっと違うんですよね。あっちの3人とは。
うん。あ、はいはい、はい。
デザインの。
うん。ね、
だから本人の希望で選べんじゃないかなって思って見てたんですけど。
何しかファーストのファンサービスみたいなとこでしょ。
ありますね。
うん。
うん、で、さっき、その、スパイとして、アナハイムのオービルが潜入してるって言ったんですけど、書類を落としてしまって、その書類から自分がスパイだっていうことがバレてしまいまして。
はい。
はい。
で、コアファイターを使って、逃亡するわけですね。
うん。
もう人を殺して逃げたりしてんのに、艦長はもう、もういいぞいいぞって逃がせるみたいな。
これでやっと掴める
って、うん。うん。基地の場所がわかると。うん。で、このオービルが、基地に連絡を取りまして、で、まあ、そこからアルビオンは大体の場所を把握したと。
はい。
うん。
うん。
で、門社を小隊長にして、キースとコート引き連れて出撃していくと。
うん。
うん。
はい。
うん、これまた走っていくんですけど。
ちょっとガッションガッション。
で、まあ、ここからま、ちょっと暇かかるんで、もう、はしょりますけど、ま、いろいろ貼って、
はい。
結果、2号機はもう打ち上げられてしまうんですね。
ね、HLI って、上がっちゃいます。
うん。まあ、ここの、ジオンの人たちも結構男気ある、触れる人たちだったんですけど、最終的に、ジオンの指揮官は戦死しまして、で、残りの残党たちは降伏すると。
う、
は、
ん、
い。まあ、はい、死ぬ前に、俺が死んだら、みんなは降伏しろと。うん、いう命令がありまして、それに従って降伏すると。まあ、この人たちもちょっと男気ある感じで好きな話ではあったんですけど、まあ、時間もないんで飛ばします。
劇場版マルカットですね。
ああ、そうですね。
そうなん。
うん。
まあでもここであの生身の人間の、ジオンの人間の生身っていうのを初めて目に、うん、まあガトー以外で。
はいはいはい。
あの、子たちは目にするんで。
うん。
まあ人間と戦ってるんだっていうのをちょっと感じる場面ではありましたね。
そうですね。で、この辺からコウがね、うん、まあ地味に活躍するんですよね。うん、あの、バンバン倒していくんですよね。なんか、きっかけがないんやけど、急になんか強くなった感じで。うん。うん、まあまあ、だコウの腕が上がってるっていうのを匂わせるんですが、
はい。
ここから日付が変わって10月31日。うん、もう、空にアルビオンは上がってまして。で、はい、1号機は、まだ宇宙用の、装備はできてなくて。うん。で、この頃、もうニナは、浦木少尉って言ってたのに、もうコウって呼ぶんですね。で、コウはニナっていう、もう呼び捨てになるんですよ、お互いね。
うん。
もう完全に恋人同士の呼び方じゃないですか。もう話し方も、もうなんかもうデレーまくっとるし、この二人。その頃、ガトーは、デラーズと合流しまして、で、そこに、なんか女性のシーマ中佐っていうのも参加してきまして。
はい。
はい。
まあ、明らかに性格悪そうな女性なんですが、もうガトーがもう不満をもうもろに顔に出すんですよね。
うん
うん、こんなやつ入れんのかみたいな顔になるんですけど、まあ、デラーズが、大義を生まんとする者が、生死にこだわってはならん。星のクズ作戦を成功させるためには、お前がダッシュしたガンダムと、我が艦隊勢力の充実が不可欠だった。シーマは私が導く。っていう。な、ガトーが、カッカって言って。で、デラーズが、ガトーよ、広く物を見よ。ガトーが、カッカ、心現れました。シスまでお蕎麦を離れません。言うて。
ガトーちょろい。
もこれもうね、ダブルゼータのあの、ハマーンとマシュマーみたいな感じになってますよね。
あ、
ガトーちょっと真面目すぎてちょっとやばいですよね。うん、まあ、全体通して僕はガトー好きですけど、うん、なんかちょっと真面目すぎて、なんか、うん、抜けてるところもちょっとある感じはしますよね。
うん、あと、全体的に言うとあれですよね。あの、うん、これの前のあの、0080って、
うん、
あの、 ジオンってドイツ軍のイメージでこうなんか演出されてる感じがあったんですけど、
はいはいはい。
0083ってあのジオンサイドってどっちかっていうと日本兵士とかあの武士みたいな感じのイメージになってません？
なるほど。
そうですね。
なんかそういう感じで、うん、戦国武将みたいな感じで、あの、デラーズとガトーの関係ってそういう風な雰囲気で感じて見てたんですけどね。
ああ、わかりますわかります。そう言われてみたらそうですね。
そう、ガトーなんか完全侍ですからね。
武士ですもんね。
侍でもあり、あの、世界大戦時の日本軍でもある感じはしますよね。
うん、
いろんな言葉のセリフ、あの、端々に、そういうとこはちょっと匂わせるとこありますね。
あります、あります。
で、その頃、ニナとコウが、まあ、なんか口論になりまして、もう、コウは、わからず屋はニナの方だ言って、なんかもう、童貞衆漂わせるセリフをすごく、ちょっとこの辺こうもねやばいんですよね、この本ちょっと突っ込みどころ多すぎますよね、こうもね、
うん、
こうは1号機で勝手に出撃するんですよね、
うん、
宇宙用の装備になってないのに、
ね、地上戦装備のままで、
そう、
うん、
でそこでデラーズの演説が入ります。ちょっと長いですけど、いきますね。
はい。
はい。
地球連邦軍並びにジオン公国の戦士に次ぐ、我々はデラーズフリート。いわゆる一年戦争と呼ばれたジオン独立戦争の終戦協定が偽りのものであることは誰の目にも明らかである。なぜならば、協定はジオン共和国の名を語る売国度によって結ばれたからだ。我々はいささかも戦いの目的を見失ってはいない。それは間もなく実証されるであろう。私は日々思い続けた。スペースノイドの自治権確立を信じ、戦いの豪華に焼かれていった者たちのことを。そして今またあえてその渦中に飛び入らんとする若者のことを。スペースノイドの心から気球である自治権要求に対し、連邦がその強大な軍事力を行使して、ささやかなるその目を摘み取ろうとしている意図を証明するに足る事実を私は存じておる。見よ、これが我々の戦果だ。このガンダムは核攻撃を目的として開発されたものである。南極条約違反のこの機体が密かに開発された事実をもってしても、呪わしき連邦の悪意を否定できるものがあろうか。顧みよ。なぜジオン独立戦争が勃発したのかを。なぜ我らがジオンズム大君と共にあるのかを。我々は3年間待った。もはや我が軍団にためらいの吐息を漏らす者はおらん。今、真の和光殿の熱き血潮を我が血として、私はここに改めて地球連邦政府に対し宣戦を布告するものである。仮初めの平和への囁きに惑わされることなく、繰り返し心に聞こえてくる祖国の名誉のために、ジーク・ジオンっていうね。まあ、そうですね。いろいろこの辺でわかりますよね。このデラーズの。言いたいことが、はい、
うん、
ジオン共和国の名を語る売国度によって平和協定が結ばれたということで、まあそれを反対する者がおると、うん、
うん、うん、
だこの辺だから世界大戦が終わった直後にこういう意見は多分あったと思うんですよね。
日本ででしょ。
日本でも。ドイツでもあったんじゃないかなと。
そうです ね。玉音放送のダッシュの事件みたいなね。そう。あっちのが成功したりして、うん、戦争継続ってなったりすると、デラーズフリートみたいになってしま
う、ね。そうですね。うん、で、ま、で、これまで流された血を無駄にはできない。ま、この辺もこう、当時の日本軍がよく 言ってたであろうセリフじゃないかなと。うん。
うん。
うん、なんとなくわかる、戦争を引きずる人たちはこういう考えを持ちそうだなと。で、100% 否定できひんところもあるんですよね、これはね。やっぱ、連邦のやり方のまずさもあるやろうし。うん。まあ、とにかくこれで、宣戦布告したっていうことなんですよね。
はい。
こうは、1号機で出たわけですが、まあ、全然うまいこと操れないと。無重力化で。こんなし、うん、そうですね。シーマにボロボロにやられるわけですね。
うん。うん、
で、まあ、なんとか、帰還しようとするんですが、あ、まあ、そうそう、もう、何、よちよち歩きみたいな感じで、なんとか、アルビオンにたどり着くんですけど、
はい。
バニング隊が横から応援してるだけなんですよね。頑張れ、頑張れ、って。連れてったれよと思うんですよ。
やっぱあれじゃない、誘爆の機関があったからじゃないですか。
ああ、そういうことか。
うん、ちょっと最初、期待を捨てろって言ってましたからね。うん、
ああ。それこそほんならアルビオン帰ったらあかんのじゃないですか。アルビオン帰ってから爆発したら偉いことやし。
だって帰ってくんのマジでっていう感じだったらね、ドックの方も。
ああ、はいはいはい。
うんうん、
ボロボロにな
って。ネット急いで用意、ネット用意してって。
うん。うんで、帰ってきたはええけど、こう、射出される感じで、コウが飛び出してきて、もう気絶してるんですけど、それをまあ、泣きながら、ニナが抱きしめると。
はい。
うん。
はい。
まあ、完全にできてるやろうという感じはしますけどね。うん、
そんな感じですよね。
うん。で、この頃、連邦のオエラ型は、もうアルビオンにデラズフリーと討伐を任せるんですね。もうアルビオンだけに任せると、うん、だからもう所詮デラズフリートなんて大したことないと思ってるっていう感じなんですね。
そうですね。
うん。で、月にとりあえずアルビオン向かいまして、フォンブラウン市に上陸。で、まあ、ここにアナハイムがあるんで、まあ、到着したら。アナハイムの女性陣が港まで出迎えに来てまして、こう、ニナを迎えに来るんですよね。で、はい、まあ、久しぶりみたいな感じで。で、そこに、常務まで来るんですよね。
いた。
たかだか、ニナが帰ってきたっていうだけでと思ったんですけど、うん。相当でかい会社だと思うんですけどね、アナハイムエレクトロニクス。
でかいでかい。
うん。
ああ、でも、あれですよ、ガンダム開発計画っていうか、モビルスーツ産業に、これからアナハイムが乗り出すっていうところなんで、うん、このガンダム開発計画っていうのは結構アナハイムとしては一大プロジェクトだったんですよ。
はいはいはいはい。
ね、なんで、うん、その前までは、なんだろう、モビルスーツ作ってる会社じゃないんですよね、アナハイムって。実は。
ああ、そうなんですね。
うん、確かね、一連戦争を終わった後に、ジオンの、モビルスーツメーカーのジオニック社っていうのがあって、
うん、
そこを吸収合併して、モビルスーツ開発部門っていうのが、まあ、アナハイムにできたんで、
うん、
で、それで、これから、まあ、連邦にモビルスーツを売っていきましょうっていう売り込みが、まあ、ガンダム開発計画だったっていうことなんですね。
ああ、なるほど。うん。
なんで逆に言うと、その、すごい一大会社の社運をかけているような一大プロジェクトに、うん、まあ、システムエンジニアで、ニナ・パープルトンが、抜擢されてるっていうのが逆にすごいんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。で、まあ、ボロボロになったとはいえ、1号機連れて帰ってきたっていうことで。うん。
うん。
っていうことで、まあ、ジョンまで顔出したと。まあ、このジョンは、まあ、後々にいろいろ分かってきますけど。
はい、はい。
で、まあ、アナハイムのね、事務所でね、ニナが遅くまでプログラミングをしてるんですよね。うん。まあ、こう、はい、のためかなんか分からんけど。一生懸命やってるんですけど、この時壁にね、ポスターが、ガンダムのポスターが貼ってまして。
RX78 ってね。
うん、RX78-2 なんですよね。
うん、2か。
はい。
これ、どういうことか、ちょっと、先生に教えてほしいんですけど、アムロが乗ってたのは何なんですか？
2ですね。合ってます。あ、
それが2で合ってるんですか。
そうですね。ええ。2号機ですから、アムロが乗ってるやつ。
あれはもう2号機だったってことなんですね。
そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。いや、まあ、あのポスターを作るぐらい、ポスターじゃないんかな。なんかまあ、でも壁に貼った後からポスターなんかなと思ったんやけど、うん、まあ、そんだけ活躍したモビルスーツだったっていうことかな。
そうですね、まあ、そうですね。だいたいそこで GP 見学やってるわけですし、
うん、
憧れみたいなのを込めて飾ってるんですかね。
う
ん、
なるほど、なるほど。で、その時、ニーナの同僚が、まあ一生懸命遅くまで頑張ってるんで、まさか昔のことで意地になってるんじゃないんでしょっていう。また恋でもすればいいじゃないって言って、まあなんかちょっと匂わすようなことを言うと。
もうこの辺から初めて匂いが、してきます
ね。そうですね。で、まあシーマが、こう、なんか、アナハイムの、あの時、まあ、常務と話してたんかな。なんかもうアナハイムの待遇が悪いと。うん。うん、で、シーマが月にコロニー落としちゃうよ、言うて。言うんですよ。シーマは初めて見た時も、何この女を思って、すっげえ嫌やったんですよ。もうこのキャラクターが、もうすっげえ見てられへんわと思って、なんか嫌な感じやって、こんなキャラクターいらんのにと思ったんですけど、二回目見てから、シーマ様大好きになりまして、めちゃめちゃいいキャラやんと思って、もう二回目、もう言葉のセリフ一つ一つがすっげえ好きなんですよね、シーマさんは。うん。
まあ、してますからね、シーマさんは。すごい。
一、うん、回では
ある意味メインの、
広い。
メイン広いんですよね、本当
は。まあそうですね。引っかき回し役ですからね、彼女はね。うん、で、ガンダム1号機が、まあいろいろ直してもらって、フルバーニアンっていう形になるんですよね。
はい。
はい。
まあなんか、ウサギの耳みたいなのがついてて。
え？
はい。
また逆ですけどね、後ろに垂れてますけど。
はいはいはい。
それでもね、これあれなんですよ。
ん？
あの、当時って、あの、OVA でこう、毎月発売されるんですけど、
うん、
あの、発売される前の月って、まあ、次回予告みたいなのが、こう、チラシみたいなのが、あの、売ってるところに置いてあるんですよ。
うん。
で、それで一番最初に次の、話これですって言った時に絵の一枚のそのピンナップでそのフルバーニアンが乗ってたんですけども、
うん、
俺あれを一番最初に見た時に、あ、ガンダムに羽生えたって思ったんですよ。
ああ、はいはい、そうですよね。うん、
ええ、あの、今とだってればもう羽生えてたりとかいろいろいっぱいいますけども、
うん、
一番最初にこの背中にこういうあの羽みたいなのを背負ったのってこのフルバーニアンなんですよね。
ああ、なるほど。
だからもう当時はもう革新的なデザインだなと思って見てましたけどね。
そうですね。
2号機は肩からそのまんま伸ばしたんですもんね、バーニアをね。
そうですね。
はい。
で、フルバーニアは背中にそれを持ってきたんですね。
はいはいはい、なるほど。で、だから、ファーストの時のガンダム、だから、アムロが乗ってたガンダムで言うと、この胸のあたりの黄色い部分。要は、はい、排気口みたいな部分。
はい。
あそこからもなんかバーニアが出るんですよね。
そうなんです、
そうですよね。
リバーススラスターって言うんですけど。
はいはいはい。
あれめっちゃかっこいいと思って。
ああ、そうですね。かっこいいですね。まあなんか、下地のバーニアみたいな。
なんか。だからあそこはもうあの、排気口じゃないんですよね、もう。
そうですね。
そういうことでしょうね。
はい、ええ、うん。もうあの、噴射口なんですよね。
はいはいはい。
急激なブレーキをかけるようにできるようになったわけですね。
そうですね。
はい、
うん。
あとあの、フルバーニアのその、ウサギの耳とか羽とかっていうふうに言われてますけど、
うん。
グフの、グフフライト。あれの方がすごく似てるなぁと。
は
いはい、ああ、そうですね。似てますね、あれね。
何かあるのかなぁと思って。
ほうほうほう。
見てま、あの、俺も今回見直したんで、思いました。
うん、で、コウが、なんか数値を見ながら、この、バーニアで飛んでるんですけど、 まあ、試しに飛んでるんですけど、いい調子だ。G フラッターも認められないって言って言うんですね。
G フラッター。はい、
で、それをアナハイムの子がね、いきなりギャングフラッグは 115% ねって言って、もうわけわからん単語ばっかり出てくるんですけど、G フラッターとかギャングフラッグとか。
ああ、専門用語ですからね。
うん。これはまあわからなくていいっていうことですか。
あの、わかったら楽しいですけども、ね、うん、おそらくですけど、うん、G フラッターっていうのは、
うん、
急制動っていうか急加速した時にあの、こう、振動が発生するんですよね。
はいはいはい。
あの、出力が低かったりすると。それが、あの、いいロケットエンジンとかだったら、そういう、あの、振動が発生しないでスーってこう加速できるって、そういうののイメージだと思って聞いてたんですけども、正しくはわかりませんけども、そういうイメージなんですけど。
なるほど。そうですね。この辺はもう、めちゃめちゃコアな話なんで、わかる人だけわかればいいって感じなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
うん。
ギャングフラグとか。まあ、だからこの辺のわけわからんことを言う感じは、まあ、多分、設定上は全部決まってるんやろうけど、このわけわからんことを言う感じは、あの、エヴァに引き継がれていってますよね。
今回、マクロスの川森さん入ってるんですよ。
はいはいはい。
ああ、そうですね。
だから、戦闘機用語みたいなのは、その辺から入ってきてるのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
うん
うん、で、この頃、まあ、びっくりするんですけど、キースとモーラが付き合い始めるんですよね。
そうですね。
まあ、してるとね、置いてかれちまうよ、本当に。うん、
モーラは、これまではもうずっともう大女としてなんか偉い扱いがひどかったんですけど、僕そんなにモーラなくないなと思ってたんですけど。
ああ、うん、確かにね、あの、その、最初僕、その、ビデオ買ったんですけども、
うん、
ビデオ買うたの一枚ペラみたいな設定画集みたいな設定資料が一枚って入ってるんですよ。
入ってました、ね。
それに一番最初に出てきたモーラって、うん、実はあの、一番最初にあの、キースを、こう、嫌われちゃうぜって言った後ににっこりするじゃないですか。
うん、
あのにっこりした顔が一枚で、設定でモーラバシッと注意って出てたんですよ。
うん、
だから、あんな大きい女なんては最初、その絵だけだと判断できなくて。
なるほど。
うん。うん。あの笑顔がすごい可愛らしいあのメカニックの人だなって思って見てたんだけども、実は動画見たらまあでかいなってなって、うん。
うん。
顔形はね、美人さんなんですよね。
そうですよね。うん。だまあ、キースもね、いいとこ捕まえたなと思うんですけどね。
うん。
うん。うん、
ただその、
そうそう、ね、株が上がった感じですよね。
そうそうそうそう。で、その二人が、こう、デートに出かけていくときに、その場におる周りみんなが驚いてるんですよね。
でもめっちゃ幸せそうやんね、
そうですね。
うん、
で、ね、まあ、ここまでちょっと飛ばしてきましたけど、ケリーさんっていう人がいまして、まあ、まあ、まあ、大事なんですけど、この人詳しく話すと時間かかるんで、
長いですね。
うん、まあ、元ジオンの兵士なんですけど、片腕でね、まあ、まだ戦えると思ってる人なんですが、まあ、この人が、シーマ様に騙されてしまって、
はい、
一生懸命手塩かけて直したモビルアーマーをね、持っていかれそうになるんですよね、シーマ様にね。
うん。
うん。
うん、そこで、ケリーさんちょっと落ち込んで、なんか、ガトーからビデオレターが届いてたんですけど、
うん、
その、ケリーさんのことをガトーが誘ってるんですよね。
うん。
ガトーのセリフからすると、これからその地球に降りるって、その、まあ、要は2号機を奪う前に撮ったビデオだと思うんですよ。う
ん、そうですね。
うん。だから、一緒に戦おうって言ってるっていうことは、また迎えに来てくれると思うんですよね。だから、ガトーを待てばいいと思ってるのに、うん、なぜシーマの誘いに乗ったんやと思うんですよ、ケリーさんは。なんか、自暴自棄になって飛び出していっちゃいますけど、ガトーを待った方が絶対幸せやと思うんですよね。せっかく片手で運転できるようにしたのに。
結局でもあれ、デラーズフリートからの使者が、まあ、シーマだったから、
ああ、そっか。
シーマが迎えに来たっていう感じなんでしょうけどね。
要は、 まあ、だガトーの誘いがこれだと思ったってことか。
うん、そうか。そういうことですよね。
あ、うん、なんで、
あの、
うん。
うん。あの、なんだろう。あの、うっかりな、ほら、シーマンの部下が一人いたじゃないですか。一応、バルバロの、はい、パイロットになりそうなやつが。
はいはい、ちっちゃいですね。はい。
そいつがポロッと喋ったから、うん、バレちゃったけども、あれ喋んないでバルバロを回収して、うん、パイロットは、ついてからこっちだよって言われたらば、ええー、ってなったとは思うけども、うん、ああいうふうにはならなかったでしょうけどね。
なるほど、なるほど。そかそか、あいつが悪いんですね、結局。まあ、あいつが悪いっていうか、先に言ってくれたからよかったんかもしれんけど。
まあ、まあ、そうですね。
うん。で、その頃、ニナがね、その自分の直属の上司に、もうアルビオンに乗るなと、言われまして、うん、で、落ち込んでいるところにコウが現れまして、で、コウは、キースからね、まあ、ぼやぼやしてんとデートでもしろ言うて、こう、映画のチケットをもらってたんで、映画のチケットをポケットに、入れてたんですね。で、それが、ニナにチラッと見えまして、あ、誘われるんやと思って、もう、落ち込んでたんやけど、それで、ニナはニコニコし始めるんですよね。
うん。
で、何かしらって言って、満面の笑顔で。でも、こうはなかなか緊張して言い出せなくて、映画に行こうっていうだけやのに、全然言い出せなくて、ガンダムのパルスがどうのこうの言ってなんかうんたらかんたら言い出して全然本題に入らへんっていうことでニナがもう急に怒り出して育児なし言うて出ていくんですね。
うん、
そんなに怒らんでもで、ケリーさんがなんかガンダムと勝負がしたいみたいなことをなんか誰かと喋ってたんでしょうね。なんか通信をしてたんですけど、それを、ニナがね、まあ、聞くんですよね。
うん、あ、はいはい、そうそうそう。
で、ニナが、ケリーさんって言って、
そう。
びっくりするんですけど、まあなんかもうこうがだらしないから、もう実家に帰ろうとしてたんですけど、ニナは。
うん。
ケリーさんって言って、なんか、慌ててランチで飛び出していくんですけど、え、ニナとケリーって知り合いやったっけと思って。
そうなのね、ここね。
これ、まあ多分何回か見たら、あ、もしかしたら、ガトーつながり、まあ先言っちゃいますけど、そうなんかなって思うんやけど、それ一切書いてないでしょ、描いてないでしょ。
ないんですよ。
最初見たときびっくりしたの、どういうことって思って、いつの間に知り合いになったんと思って、なんか、ケリーさんとコウがもう戦闘になりまして、もうこの辺すっ飛ばしていきますけど、ケリーさんとコウがもう戦闘になってしまって、それをランチに乗ったニナが叫ぶんですよね。やめて、ケリーさん、こんなことするのは、ガトーだけでいいのよ。こんな大地球的なことはやめて、みんながちょっと我慢すれば済むことなのに。まあなんか、ガンダムっぽいセリフですよね、この辺ね。で、ケリーが、ニナさん、どうしてあなたがって言って、ランチ、剥き出しのランチからノーマルスーツで叫んでるだけやのに、なんで聞こえんねやと思うんですけど、
まあ、通信ですよね、きっとね。
通信できるんや、ああいうのって。
もともとほら、ケリーさんの方が、オープン回線っていう、いわゆる、こう、全方位に回線に向けて、通信を開いてるから、はいはいはい、結局、なんだろう、月のその、テレビ局みたいなとこでも傍受して、その、ガンダムと勝負がしたいっていうのが、なんだろう、リアルタイムでこう、街中のテレビに流れたみたいな感じだったんで、わざとオープンでやってるっていうんで、それで両方双方受信できたんじゃないかなと思って、まあ良心的な解釈なんですけど。
ああ、いや、この辺のね、通信っていうのがガンダム見ててもよくわからんところだったんですけど、オープン回線っていうのがあるんですね。うん、昔小説を読んだ時はなんかお肌の触れ合い、通信みたいなのが。
ああ、あったある。
そうですね。
触れ合ってたら会話できるみたいな。
接触回線ですね。
そうそうそう。
うんうん、
っていう意識があったんで、ここで会話ができるってどういうことだなと思ったら、まあ、なるほどなと思いましたね、今。うん、で、まあ、いろいろありまして、こうがなんとかね、このモビルアーマー、バルバロを倒しまして、
はい。
最後のケリーさんのセリフが、バルバロだぞー言うて。
ちょっと富野っぽくしましたね。
しましたね。この、ところどころいろいろありますよね。富野さん、武士を用いてますよね。
うん。
まあ、ケリーさん、すごく男気ある、いいキャラクターなんですけども、ここを掘っていくと時間が全然足りないんで、泣く泣くちょっともう、さらっといきますけど、アナハイムの常務、最初迎えに来てたあの常務が、
はい、
シーマに、月での騒ぎは困ると申しましたのにって。ほんなシーマ様が、ぶつよっていう。もう、まあ、大好き。もうシーマ様。最初あんだけ嫌えたのに、もう2回目大好きになりましたからね。うん、で、こうがね、まあ、その、育児なしって言われたままやったんで、ニナ、来てほしいんだ。僕と一緒に、そばにいてほしいんだ。いつも。まあもうこれで仲直りですね。うん。で、まあ要は、こうはもう女の扱いがあんまり分かってないっていう、なんか、そんな感じがもうずっと匂い出てる感じはしますよね。
そうですね。
うん、そうですね。うん。
だけどまあニナはもうこうに、惚れてるんで、まあそういうセリフでも嬉しいっていう感じですね。だから実家に帰るのをやめて、一緒にアナハイム、ある、何やったっけ、このアルビオに、アルビオに乗っていくと。うん。で、また場面が進みまして、なんか訓練でね、バニング隊と模擬戦闘してるんですけど、もうバニング隊に勝つぐらい、こうは腕を上げてくるんですね。
はい。
うん。で、バニング隊。そうそう。で、バニング隊もね、いつまで乗れることやら、とか言ってね。あと、なんか、えらい、バニング隊、体調を気にして医務室に行ったりとかね。あと、もう、艦長に休暇を勧められたり、もう、ビンビン、フラグが、立ってるわけですね。うん。
まあ、その後大活躍もしますしね。
うん。で、シーマー、がね、なんか、その、担当の地区とまた偉い、全然違うところにいてるってガトーが報告受けたりして、まあ、シーマが何を考えてるのかわからんみたいな感じになってきてるんですよね。
うん。うん、
とね、この頃、モンシャがね、まあ、ニナに惚れてたんで、まあ、写真を偉い盗み撮りいっぱいしてまして、
うん、うん。
で、その写真をキースが発見して、キースがコウに渡してたんですけど、そのことを知ったモーラが、その写真どうしたって言って、コウに詰め寄ってくるんですね。ほんなら、コウはシュレッダーにかけた、言うて。ほんなら、モーラが嘘つけ言うて、こう、揉み合ってる感じなんですけど、そこにニナがやってきて、今更こんな本を読んでる人がそんなことするかしらって言って、まあ、その直前、コウは、なんか、図書室みたいなところから、なんか本を、借りてきてたんですけど、その本が女性の知識 ABC っていうのと、スペースノイド女性論っていうのと、あと、女体の神秘っていうね、本を3冊借りてきてまして、まあ、いろいろ突っ込みどころある会話ですけど、教習揚陸艦アルビオンになぜそんな本があんねんって思うんですけど、あと、その、まあ、その本をコウが借りてきてたとしてね。あ、だから、モーラからしたら、その写真まだ持ってんねやろ、言って、こう、いやらしいとかいう感じで思ってたんやろうけど、そのニナは、こんな本を読んでいる人が、そんなことするかしらって言うんですよ。だから隠し持ってるっていうことを言いたいんか、それ以上のことを想像してんのか、どうなんかなっていう、よくわからん会話でしたね、ここね。うん。
あ、うぶさを、うらきのうぶさをね、まだうぶだっていうね、ここで。
っていうことを言いたいんでしょうけど。
うん、そうね。
うん。そんなことするかしら。どんなことを想像してたんやろうと思いますけど。その頃、なんか連邦のお偉方がね、こうなんか、レディーと待ち合わせするみたいな、発言がありまして、なんか、
はいはい、
レディーは人を待たせるものだと思ったかな、相手。な、君、レディーは贈り物が好きだと相場は決まっている、言って。ふっふっふ、みたいななんか悪い会話をしてるんですね。で、そこにアルビオンが敵をキャッチしたから、こう、モビルスーツを送る、言うて、入電が入るわけですけど、なら、お偉方が、バカめ、盛りおって、言うて、急になんか怒るんですね。うん。
うん。
その敵の船が反転して戻っていくんですけど、こう、お偉方の船が、それに向かって発砲するんですけど、シーマの船は外すんですね。
うん。
うん。な、シーマが、そうそう、シーマが逃がしてくれるとさ、いい男だったかなって。でも初めて見たとき、この辺も何やってんのかさっぱりわかんないんですよね。この人たち。あれ、シーマって何みたいな感じでようわからんですけど、まあ、何回か見てこの辺はよう、後でわかるようになってきましたけど、うん。そこにね、アルビオンからフルバーニアンがやってきて、で、シーマが、それを見て、なんだありゃ、バッタかって言うんですよ。あれ見てバッタに見えるんや。まあ、だから、ウサギの耳がバッタの足に見えたんですかね。
うん、ね、羽ビョンビョンね。
うん。
軌道がすごい。
うん。あ、そうそう。動きが、っていうこともあるんかもしれないね。
そうそう、動きが、まあ、
そうですね。
僕は見た目かと思いましたけど、で、ワニング隊が、こう、敵をもう倒しまくるんですね。めちゃめちゃ強いんですよね、この人ね。で、その時になんか宇宙空間にね、スーツケースと、手首を手錠で繋いでいる男が死んでまして、ぷかっと浮かんでまして、はいはい、バニングが、そのケースを降りて取ってくるんですね。で、そこにゲルグが、うん、まあシーマのゲルグがやってきまして、このシーマの上真似を跳ねるつもりかいって言って、まあここで戦闘になるんですけど、シーマは結局倒しきれず、まあいいか、どうせ難儀を背負い込むのはガトーだ。よし、逃げるって言って引き上げていくと。
はいはい。
うん。で、この時、この後、キースと、コーと、バニングタイが合流しまして、で、アルビオに帰還していくんですけど、まあ、その、ニナの写真の話とか、
はいはい、
こまあ、なんか、たわいもない話で、この3人で盛り上がるんですよね。なんか、はい、その、戦闘の後の、なんか、ちょっとほんまたわいもないか話で。
はいはい、で、
ほっこりしてるところで、まあ、さっき拾ったスーツケースを、バニングが、中身を確認しようと思って、で、開いてみたら、星のクズ作戦の概要が書いてあったんですね。
はい。
で、これはすごいっていうことで、で、2号機の使い方もそこに書いてあったんですよね。
こういう。からね、配列から全部持てる、
う
ん。
そうそう。で、こういうことかと思って、これはすごいと思って、
大興奮しとった。
そうそう。で、帰ったら、すごい報告がありますみたいなことを艦長に言うんですけど、その直後、シーマから受けた攻撃が、なんか、まあ、故障の原因になってまして、
うん、
もういきなり、その、操縦席の近くが爆発しまして、
うん、
こんな爆発したら、モビルスーツって、こんな動きになるんやっていう感じで、ヒューって飛んでいきまして、そこで、バーンって爆発して、バニング体死亡なんですよね。
あれはびっくりしましたね。
そうですね。まあ、フラグは立ってたとはいえ、こんな感じなんやと思って。うん。11月10日、アクシズが出てくるんですね、ここでね。
はい。
はい。
なんか、デラーズフリートとはたもとは分かったが、まあ、志は同じだということで、支援するみたいな話をしてるんですね。
うん、はい。
で、そこに、窓際に、あの、ハマーン様がいまして。
そうなんですよ。これも、なんていうんですか、公式で、 あの若い状態というのは、これだ、この一カットだけですからね。
ああ、はいはいはい。
うん、
そうですね、
うん。で、寒い。ここにあと何年っていうんですね。あ、まあ、深いセリフですね、ここね。うん。
うん、後の話を考えると。
そうですね。うん。まあ、ここで、だから、ようやく知った顔が出てきた感じですよね。
うん。
初めてじゃないですか、ここに来て。過去作から。
あの、これのちょっと前に実は出てるんですよ。
あ、そうですか。
あの、さっきちょっと戻るけども、うん、あの、デラーズの演説あったじゃないですか。
はい。
はい。
あの時に、公園中将の後ろにチラッと、バスクオムが出てるんですよ。
出てましたっけ？そうなんや。
そうなんですよ。
それ見逃しましたね。